それでは、ただいまより、2020年4月12日のイースター記念礼拝を始めたいと思います。ご起立ください。前奏の中で心を整える時間を持ちたいと思います。の招きの御言葉、詩編95編1節。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは、賛美をいたします。新聖歌の、60番雨水ことりてを賛美します。主の祈りを続けてお祈りします。新聖歌の、後ろの方に、826ページにその、文章が載ってますので、そちらも、ご参照ください。主の祈り。
天にましまし我らの父よ、願う子が皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
司会者がお祈りをさせていただきます。天のお父様、あなたの皆を崇めて賛美をいたします。この世界で、過酷な状況にある中で、このように小さな集まりですありますけれども、共に礼拝を守れるこの幸いな時を感謝をいたします。今日はあなたの復活を記念して覚えて捧げる礼拝であります。心には重いものがありますが、どうぞあなたがくださる復活という、また御国への凱旋ということも覚えて、希望を抱いて歩んできますように導いてください。世界ではなお本当にたくさんの方が今なお苦しみの中にあり、病の中で本当に不安と恐れが支配しているような状況の方々がたくさんいらっしゃいます。どうぞあなたの憐れみと慰めと、また今私たちが何を思い、どのように生きるのか、あなたがどうぞ教えてくださるようにお願いいたします。今日はこのところに菅原先生、また道さんを起こしてくださったことを感謝します。どうぞその御言葉の取り次ぎを祝福してくださり、あなたの言葉をよく聞けますように、先生をどうぞ用いてください。また道姉妹のその諏訪のご奉仕も祝福をしてください。どうぞ今からの時あなたに期待します。場所は違っていても同じ教会の民であることを覚えます。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
お座りください。本日は、聖餐式という、式は行いませんけれども、イエス様の十字架を覚えて忍ぶ時間を持ちたいと思っております。なので、後でですね、聖餐式の時間には、黙祷を持って帰りたいと思いますけれども、では、今から、賛美をいたします。新聖歌の428番、428番、キリストには変えられませんを賛美します。428番です。
Oh,
使徒信条を共に唱和したいと思います。新聖歌の、同じく、826ページに使徒信条の箇所がありますので、そちらをご参照ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来られて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
それでは、今から、聖餐式は、取り行いませんけれども、イエス・キリストの、十字架と復活を覚えて、黙祷の時間を持ちたいと思います。それでは各自それぞれで 黙祷をお願いします。はい、それでは、続きまして今月の歌を賛美いたします。陶器国屋という曲でありまして、これの曲は、聖歌の397番になります。お手元に聖歌のある方は、397番を、お開きください。では、陶器国屋を賛美いたします。 それでは本日の礼拝メッセージの聖書を共に目を通したいと思います。本日のメッセージの聖書の箇所はマルコの福音書16章1節から8節です。マルコの福音書16章1節から8節です。2017年版の聖書では104ページにあたります。マルコの福音書16章の1節から8節を、お読みいたします。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。それではこの箇所から週の初めの日の早朝と題して、菅原先生に説教をしていただきます。菅原先生は北教会の初代の牧師をしていらっしゃる方で、今現在も泉聖書教会での顧問牧師としての活躍をしておられる方です。それではよろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
初めての方おられるかもしれない。マスクを一回取って皆さんに挨拶します。一言お祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、全世界のあなたの皆を呼び求め信頼し、あなたに全てを託しているキリスト者の方々と共に、この朝イースターの記念礼拝をお捧げできますことを感謝いたします。この時をあなたに全て委ね、御言葉を期待し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ルカの福音書の中にこういう、開かなくても結構ですが、御言葉があります。13章の31から少しお読みします。ちょうどその時、パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った。ここから立ち去りなさい、 ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは彼らに言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。見なさい、私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い三日目に働きを完了する。しかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度面取りが雛を翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。イエス・キリストが十字架にかけられる前にどのようなところをたどったか、最後の週のイエス様のところをまずたどってみたいと思います。先ほど準備祈祷や司会者の祈りにもありましたように、今が世界的にどういう状況であるかを私たちはある程度身をもって、知っております。イエス様が十字架にかかられるというその時も同じように非常に緊迫した状況にありました。イエス様が誕生の知らせを受け、実際そのことのためにヨセフとマリアが自分たちの生まれたその場所で登録しなきゃいけない、いやおなしに逆らうことのできない状況、人々がどういう状況であろうとお構いなし上からの通達です。そういう中でイエス様はその命令に、あるいは生涯そうですけれども、その地で自分の特権を生かすことはしないで、納税の義務があれば納税し、いろんなことにおいてこの世のあり方を受け入れながら、しかし絶対妥協をしない、そういう一面を持ちながら生涯全うされたわけです。そのイエス・キリストの最後の週のところ少したどってみようと思います。確かに今日イースターの素晴らしい喜びの日ですけれども、その喜びの背景にどういうところがあって今なのか、それをたどることも決して無駄なことではないと思います。ここにおられる皆さんも、またそれぞれの家で礼拝を守っておられる皆さんも、共に御言葉に思いを潜めてほしいと思います。まず受難週の一つの出来事はキリストのエルサレム入場でした。それだけでも一つのメッセージになりますけれども、初めて主の御用に役立ったロバの子、しかもそれは最初の奉仕であり最後の奉仕でもありました。私たちの教会生活の中でも、野球で言うならばたった一回だけ、場合によったら一球だけ、そういうピッチャーもいると思います。 ロバの子は何も逆らうことなく、そのように黙々と務めを果たしたわけです。最後の晩餐の時はどうでしょうか。言うならば弟子たちと最後の食事をとる時です。人々の足を洗い、そして自分を奴隷の値段で売り渡そうと、そういう約束をしておるイスカリオテのユダ、また一番大切な時、イエス様のそばにいてほしい、サポートしてほしいと思うペテロ、三度もイエス様を否定する、そういう出来事がありました。ゲッセマネの園での祈り、一人ではとても耐えきれない、信頼しておるペテロとヨハネとヤコブをそばに、石を投げたら届くようなところで祈られた。その時も彼らは支えになるどころか、イエス様の足手まといとなるような、そういう行動をしました。でもイエス様はそのことも耐えられました。そして自分に与えられた目的を確認なさって、そしていよいよキリストの受難の時を迎えます。三本の十字架の中でイエス様はここでもまた特に極悪人として誰もが認める、そのような処刑を受ける者たち、その時を待っている者たちにとって永遠の希望となる、そういうひとときを、あの一人の強盗の告白を聞いて無視することなく、イエス様、あなたが天の御国に着くときは私を覚えてください。イエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、そういう約束を与えられました。この一節が今重い刑に服している人、あるいはそういう裁判が下される時の人たちにとってどれだけ励ましとなるか、あるいはその身内の者たちにとってどれだけこの一節が救いとなることだろうか。命の最後の最後まで決して希望を失うことはない、そういうことを私たちに教えてくれました。そしていよいよ命を引き取るとき、他の人では誰も身代わりの命を提供できるような値するものはいなかったわけですけれども、天から来られたただ一人の神の御子であり完全な人間であるこのお方が、全世界のその時だけで、その後2000年後の私たちにも関わる罪の身代わりとして、信じる者の罪を許し永遠の命の希望を与えてくださるために、尊い命をお捧げになった、 この教会でも私が来て間もなくですけれども、イースター前の受難日には蒼天で礼拝をしながら聖餐式を持ちました。あれからずっと、あるいは続いているのかもしれませんが、イエス様の十字架の贖いの確かさを確認する時でもあると思います。そして安息日、この日には人々の深い悲しみ、またいろいろなことを考える祈りの時でもあったと思います。そして待ちに待った主のよみがえりの朝を迎えるわけです。百合の花が咲き、小鳥たちが共にさえずり歌う、そういう中に復活の朝を迎えるわけです。イースター前に起こった一つ一つの出来事から、私たちも大切なことを多く学ぶことができる、その中の一つでも、一つの場面を自分に当てはめることができるならば、それは有意義な時じゃないでしょうか。第二に、墓に埋葬されるに至った経緯を少したどってみたいと思います。四つの福音書に記されております。ちょうど今復活の記事を読みましたが、その直前が四つの福音書にそれぞれに記されております。私は聖書の中で裁判用語でもあるんですけれども、証人に立つ、一人ではダメ、旧約聖書の約束です。二人または三人の証言が必要、まさしく福音書、同じ立場から、今で言うならば新聞記者たちがこのカメラを構えながら、より肉声を、より真実をとってわーっとこうやってると同じですが、三つの福音書が同じような立場からイエス様のこの出来事を記録した、これ以上の確かな証拠はないと思いますね。信頼できるものです。そして少し時を隔てて、第四福音書としてのヨハネが、ヨハネの福音書を書いた。三つの福音書に共通するものがほとんどですけれども、そうでなく、このことも大切なものとして、そして特に印として、いくつか他の福音書にないものを記しました。これほど確かな歴史的な事実を記録したものはないと思います。日本において古事記とか日本書記とか、せいぜい紀元後のことです。それでもそれを大切に信じて守っている人たちもいるんじゃないでしょうか。でもそういう復活の前に、弟子たちには全く思いもよらない、イエス様がだって十字架につけられるということ自体が彼らには想定外のことであったわけです。でもイエス様はそのことをあらかじめ記していたんですよね。でもそのことを彼らは受け入れることができなかった。 十字架にかかる直前、誰が一番偉いんだろう、そんなことを言ってるんですからね。全く筋違いのことを考えたり実際行っていたわけです。ですから十字架にかけられて、かろうじてペテロは遠く離れながら、おそらくヨハネなんかはもっと中に入って記録したのかもしれません。だから自分のこの地上での母をヨハネに託すという、十字架からそう遠かったらそんな対話できないわけです。十字架で8つの言葉を話されたその中の大切なこととして、自分の母をヨハネに、自分の兄弟いるんですよ、だけど自分の兄弟ではなくて娘たちもいたわけです。でもそこに託したんじゃなくて、弟子ヨハネに託した。ついさっきまで誰が一番偉いんだ、天の御国行ったらまず右と左に、そんなこと母親とぐるみで話し合う、相談するような、そして交渉するような人物ですけれども、イエス様はこのヨハネが変えられ愛の人になる、そういうことを全部見越してマリアに、母に対して、そこにあなたの息子がいます、ヨハネにあなたの母がいます、時を移さず、その時からヨハネは引き受けたと記しております。でも実際に十字架につけられて、その亡骸がどうなるかなんて、もうおおよそ頭の中で考えることできなく、頭の中もう真っ白というよりも、その現実に起こった出来事を受け止めることだけで手いっぱいだったと思うんですね。だからもし亡くなったら、自分の身内だったら、墓はちゃんとあります、身ぐるみ全部剥がされているこの人物を野ざらしにしたままで、そのまま、そんなことさえ頭に思いもよらないわけです。でも神様はそういう中で72議会の一員であるアリマタヤのヨセフ、あるいはニコデモを用いて、弟子たちは全く想像もしなかったことを丁寧に直接総督のところに行って許可を得て下ろし、先ほど言いましたように身ぐるみ全部剥がされているんです。それをまだ誰も入れたことのない自分の墓に納める、そのままパンとするわけじゃないですよね。当然丁寧に扱うわけです。そういう中にニコデモもアロエ30キロほどのものを持ってきて、とにかく当時の人たちが普通の人だったらできる、そういう仕方で丁寧に取り扱った。もしこういう記事がもう弟子たちのプライドを傷つけて排除されてたらどうなる。でも神様はこういう人も用いたんです。面と向かって、私はイエス・キリストを信じていると、議会の中でとかいろんなところで折に触れて証ししていたわけではない。むしろ自分の立場上、 控えめに控えめに、できるだけ個人的には信頼しているけども、公では関わってないものように、ペテロのようにいつも行動していても立場が悪くと、私はあの人と関係ないと3度も言ってしまう、そういうことは有股の寄席は何も言ってないわけです。あるいはニコデモにしてもしてないわけです。でもいざという時に弟子たちの思いもつかない、彼の致命的な欠陥を補うために、神様はこういう人を用立ててくれた。ですからイースターのこの朝に、記念する朝に、その箇所だけ読むんじゃなくて、その前の状態、十字架につけられるまでの出来事、十字架から取り下ろされて個人の、まだ誰も埋葬したこともない個人の墓に葬るまでのこと、それを記録してある。かろうじて付き従ってきた婦人たちは、婦人たちの頭にも、もし十字架からもう処刑されて息引き取る、そういう様を見て、イエス様の亡骸どうしたらいいだろうか、そういう思い持った人が、あるいはいたかどうか分かりませんが、少なくとも十二弟子たちと違って、どこに一体この亡骸を葬ろうとしてるんだろうか、つかず離れずしながらこう見に行ったわけです。そして確かめたわけです。本当に午後3時まで十字架に、9時から3時までかかっているわけでしょ。その後思い切って取り下ろしの願いをして、そうしたらもう日暮れに近くなって安息日が始まろうとするわけです。そういうギリギリの中で二人の議員が決断し、丁寧に当時の埋葬の仕方で取り扱い、誰も入れたことのないこの墓にイエス様を安置した。それを恐る恐る婦人たちが目撃した。それがこの四つの福音書のイースターの朝の前に記されていることです。一番肝心な時に十二弟子たちは、一人は裏切り、普通の人の値段で売り払い、しかも他の人と間違わないように最も親しい態度を示す、そういう行為で、イエス様、心とは全く関係のない、そういうことをして裏切る、自他ともに自分が一番上だと認めていたはずのペテロがもうペシャンクにされて、そしてこの朝を迎えるんですから、おそらく弟子たちの中にはみんな悔いが残って、どうしようもない、そういう思い、心を持ってたと思う。だから婦人たちのようなそういう行動には移らなかったと思うんです。最後にこの読んでいただいた本日の箇所を少し、見ていきたいと思いますが、イエス様は3日後によみがえるということを弟子たち、あるいはそれを取り巻く人たちに語っているわけです。特にマルコの福音書8章9章10章においては、 そのことをずっと繰り返しています。それとは別に特に親しかったペテロとヨハネとヤコブは山の頂まで連れて行って栄光の主を見ながらやがて起こるエルサレムで起こるそういうことをエリアとモーセとこう話している姿を見たときに、そこでもイエス様気づかせたわけです。でも彼らはそのことを文字通り受け止めることできない、だから行動もしなかったわけです。そしてそれは私たちの姿でもあると思うんですね。何回読んでもなかなかわからないということもあるかもしれない。でも婦人たちは早朝に行動したんです。その動機は一体何だったんだろうか。一言で言えば、主イエスのなされた御業、教え、そうした全てを見て、この方に対する深い愛を教えられ、そしてその行動として、応答として、おそらくいつもいるこの婦人たちが暗黙のうちに、何時どこどこに会いましょうじゃなくて、ちゃんと墓も確かめました。香料を買い、油を塗り、そういう言うならばニコデモとアリマタヤのヨセフがした、まあ言うならば大雑把な、そういうこととは違って婦人たち特有の仕方でイエス様に最後のお別れをしようと思ったわけです。彼らの頭の中にあのどでかい墓を塞いでいる石、しかも封印されてる根津の番をしている4人の兵士たちがそこにいる。どうやったら墓の中に入れるだろう。そういうことを話しながらたどり着いたわけです。今日また今週今月のあれになってるんでしょうか、週報で、その私は小田兄弟から主題聖句何しましょうと言われた時にどう言いましたか。私はこの週の初めの日の明け方、このタイトルで言ってる通りのこれ以外のことは頭になかったんですね。週の初めの日の早朝、何かあった時に、あるいは新しいことを発見する時に、私たちが何をすべきか、この婦人たちと同じような態度行動を起こしたらいいなという思いがあります。あのラグビー去年はすごくあの頑張ったようですけれども、その中にルーチン、もういつも例えばあの日本のポールの間を決められた場所からブーンとこうやる、ほとんど確実に入るんですよね。それをやるときに、その五郎丸は五郎丸に仕草があるすぐに端からボーンってしないね、ちゃんと決めて、そして万が一にもこの日本のポールの間をポールくぐって失敗することないようにやってると同じ、私たちはよく36計逃げるにしかずという言葉があるけれども、クリスチャンは36計祈るにしかずってよく言われました。でも私はこの年に一度訪れてくる早朝のこの時、週の初めの日の この早朝、それが何かある時私たちがイエス様に会いに行く、神様の御心を求める、そういう一つの生活スタイルになったらなという思いがあります。そんなことでこのことをタイトルにしました。もう手に召された北岸和田教会の北野さん、東次郎さんと英子さん、あの人は特に奥さんは朝4時か5時くらい起きて福音放送を聞き、そしてずっと人々のため聖書を読み、取りなしの祈りをするという、そういうパターンで一生終えられた方です。私たちもそうあってほしいなと思います。泉の教会のことをあまり言うことはどうかと思いますけれども、私は少なくとも御言葉の光、聖書止めのそれを 7,8 名のものが購入して読んでるんですけれども、そういう御言葉に耳を傾ける。そしてもう一つ思うことは、聞くだけの人じゃなくて心に刻んだならばそれを行う。ヤコブ書のところに書いてある通り、聞いて行う、そういう人になってほしい。私もその中の一人に加えてほしいと思いながら、夫婦で別々のところでその時を持っております。泉の教会の十数名のメンバーの中で本当にそれをどれだけの人がとなると、まだまだ足りないなと思いながら、でもとにかく牧師に聞くとか誰々に聞く前に聖書を開いて神様の前にまず聞く、この姿勢を日常生活の中になってほしいなと思います。冒頭にお読みしましたように、イエス様は目的地に行くために、目的を果たすために、周囲の人が命を奪う、いろんなことを言ってる、でも私は昨日も今日もまた次の日も進んでいかなければならない。その隣に、ああエルサレム、エルサレム、要するにそこにいる人たちのために、どうしてあなた方は面取りがひなを、ああ危ないからこっちいらっしゃいって言って翼の中に全部囲うようにしているのに一人も来ないのか、それは今も同じじゃないだろうか、そう思うんです。ですから神様の前にそういう朝の時を持っていただいたらなと思います。彼女たちは愛ゆえに墓に行ったんです。もう一つの彼女たちの特徴はというと、彼女たちは特別な人たちじゃなかった。普通のどこにでもいる女性に過ぎなかったということです。喜怒哀楽、喜び怒り悲しみ、また楽しさ、そういうことをちゃんと受け止めることのできる普通の女性だったということです。そのところを少しだけ4その福音書の中からそういう記事を読んでみます。恐ろしくはあったが大いに喜んで走っていった。マタイ 28-8、 震え上がり気も動転したからである。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。今日読んでいただいたマルコの 16-8、 途方に暮れていると、ルカ 24-4、 泣いていた、泣きながら、ヨハネ 20-11、 この婦人たちは特別経験な、特別
選ばれたというよりもどこにでもいる人たちであった。でもそれゆえに素直に受け止めてこのような行動をせざるを得なかったんだということじゃないだろうか。結論として弟子たちもイエスに付き従った婦人たち女性たちもまた職業上信仰の明確な告白や行動のできなかった議員たち、こういう人たちがどこで変えられたのか、それはイエスの死と復活よみがえりの歴史的な出来事に出会ってからなんだと。彼らはその事実に直面した時、もう逃げない、素直に受け止めたわけです。一番情けないのは復活の日、弟子たちの集大ですね。もうなんか作り話ようなたわごとのように思えたなんて、せっかく喜んで報告しているのに、窓をガッともう戸も閉めてね、そしてくわばらくわばらってこんなことやってるような感じの情けない大の大人たちです。午後エマオの途上に行くその弟子たちも神戸を垂れて二人で喋っている。そこにイエス様が寄ってきて、何の話してんの、肩を落としてるわけですよ。あんただけですよそんなこと知らないのは。エルサレムに向いたら誰だってみんな気づいてる。今のコロナじゃないけどみんな知ってる。イエス様はそういうことに驚いて、どんな話、そして旧約聖書から約束されているその救い主のことについて、十字架は絶対に書くことのできないものであるということを教えながら彼らに話した。まだ遠くまで行こうとするその時でした。二人の弟子はイエス様もう日傾いてるからもう一緒にここに泊まりましょう、そして後で言うわけです。イエス様と食事を、イエス様を無理やり連れてきたので一緒に共に食事したとするとき、これもまたイエス様のルーチンワークです。パンを取り上げて感謝して主に祈る。それを見て彼らの目が開かれたんです。気づいたときにイエス様はもうそこでの世を終えて次に行くわけです。私たちもいつも時にはトマスのように疑い、合理的なことを考え、そんなことはありえない、でもそのトマス、両手両足の釘の跡を見、脇腹のこの槍の跡に手を指を突っ込んでみなきゃ信じないと言った彼が、一週間後にこの復活の主ご自身がトマスのところに来てちゃんと見せるわけです。もうその時のトマス、もったいない、我が主我が神、本当にそこで再献身したわけです。やがて伝説的にはインドで福音を伝え、そこで殉教したと言われてますけれども、私たちこの朝ここにおる者も、またそれぞれのお家におられる方も、この朝何か一つ婦人たちのようにか、有またのヨセフやニコデモのような目の開かれ方か、その日はダメだったけど一週間後にはっきりもう揺るがない信仰に立つ、再献身したトマスのようか。どなたであるにしても、その中のどこかに私たちの今までの在り方があり、 復活の主のメッセージを聞いて、その時から変えられて新しい一歩踏み出す、それがあると思うんです。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったと、復活の主にその信仰を持っている、そして行動したいという者たちに、イエス様はこのような見事な新しい創造を可能にしてください。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、全世界の人々と共にあなたの御前に、毎年健康である限り巡り来るイースターの朝でありますけれども、何もかも理解してではなくて、普通の女性として、普通の感覚を持っているものとして、早朝イエス様の納められている墓のところに行きました。いろんな壁がありましたけれども、正直にそのことを話しながら、しかしそこに着いた時に、もうすでに彼女たちの悩みが一掃するような出来事がそこで待っていました。私たちもいろんな問題がある時に、まず誰の前に出る前にも、イエス様にお会いする、そのような習慣を日常の生活の中で位置づけることができるようにしてください。イエスキリストの御名によってお願いをいたします。アーメン。
それでは御言葉を感謝しつつ、賛美をいたします。新聖歌の127番、墓の中にです。127番です。
Thank you.
献金をお捧げします。献金は、主に感謝と献身を表すものです。教会皆さんもまた自宅で来ていらっしゃる方も共に、この献金の技に、加わっていただきたいと思います。もし、献金を、自宅で、捧げられた方は取りまとめていただいて、教会再開の時にまたお待ちいただければ幸いです。それでは、お祈りをしていただきます。お願いします。
お祈りいたします。愛します。天のお父様、今朝のこの礼拝をありがとうございます。私たちのこの今受けた御言葉、マルコの福音書から受けた言葉を感謝します。十字架につけられ、私たちのために救いをあなたが私たちに預かったことを感謝します。どうかその救いの上に私たち一人一人がまた福音を述べ伝えることができますようにお願いいたします。また今からの献金も私たちに与えてくださったわずかなものですけれども、どうかあなたにお返しするものとして、どうか御用のためにこの献金が用いられることができますようにお願いいたします。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ください。それでは、唱詠の、63番父御子御霊のを賛美して祝祷と高颂をもってこの礼拝式の終了といたします。
捧げいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、ここに集っておるお一人お一人、それぞれの家でこの時を持っておるお一人お一人、また群れに属するお一人お一人の上に、今も後もいよいよ限りなく豊かならんことを。アーメン。